田和則と
星正人の
気まぐれフットワーク。お久しぶりです。
お久しぶりです。
お笑い芸人の卵、高田和則、なんだ、これまでもらったクリスマスプレゼントで一番嬉しかったのは、ホバークラフトです。
噛んでる。早速噛んでますけど。はい、お久しぶりです。ランタン星です。今までもらったクリスマスプレゼントで一番嬉しかったのは、サイモン&ガーファンクルの明日にかける恥です。
おー。
いつ頃もらったんですか、そのホバークラフトは。
小4の時。
小 4?
うん。
あ、僕は小3ですね。
小3。
ホバークラフトって、欲しい欲しい言ってたんですか。
なんか当時さ、
流行りましたね。
すごい
流行った流行った。
ところがさ、あのホバークラフトって一応まあ分かんない人のために説明しますと、はい、水陸両用のラジコンカーというか、
まあ上からなんていうの、回転させて、
そうそうそうそう、
なんと下に風を送りつけてちょっと車体が浮くんですよね、
みたいなね、
うん、それだから水でもね、陸でもどっちでも走るみたいな、
うん、でもね、そうあれ買ったんだけど、うん、結局水の上走んなかったんだけど。
え？
あれ何だったんだろうか。なんか、うん。
ちょっとわかんないみたいな、何なんですか、そのリアクション。
でもあれなんだ、夢だったんだろうか。
てか、あれ、なんか走らす場所がないじゃないですか。
そうなんだよね、そうそうそうそう、うん。
池とかだってね、そんなないし。
だし、池とかやった場合。
あんまり真ん中の方に何か起きたら取ってこれないしね。
そうですか。そう、サイモンとガーファングルの方は。はい、
ありますね。あの、コンドラ飛んでいくっていう歌があるんですよね。はいはいはい、まあ、その歌がなんか僕は小学生の時ぐるじゃないな、幼稚園の時ぐらいからかな。うん、そう、幼稚園の時で、幼稚園の、なんだ、お祭りみたいなのがあって、その時に父親バンドみたいなのがあるんですよね、はいはい。で、その父親たちがやってたようなバンドで、なんか、コンドラ飛んでいくの演奏があって、うん、なんかフルートみたいなのでメロディーとかやる感じなんですけど、で、その時からすごい好きで、なんか結構口ずさんでて小さい頃から。で、その曲が入ってるのはそのアルバムだってことは知らなくて、まあ、サイモンがあの曲が好きだみたいなことを、多分誰かに言ったんですよね。
うん、
したらサンタさんがくれました。
でもなんかちょっと洒落てんね、すごい。
うん。洒落てるサンタさんですね。ね。
そうだね。あ、ちなみにサンタってさ、うん、何歳ぐらいまで信じてた？
おい。サンタさんね。いやー、半信半疑だった時期が長いみたいな。
あ、本当に。
うん、
あ、でもさ、昔なんか新聞かなんかの投稿でね、うん、あの、私の娘は今年で小学校6年生になるんですが、未だにサンタさんを信じています。親としてはこれ明かしていいものかどうなのか迷っていますみたいな、なんか人生相談みたいなところでね、うん、そんなハガキが来てたけど、
うん、
そう、え、もしかどれぐらいの時にじゃあ疑い始めて、こうなんだろう、確信に至ったのはいつとか。
疑い始めたのはもう、全然2年の時とか、
ね。小2ぐらい。うん、
で、確信はまあまあ当然だとみんな思ってる、
うん、
っていうのは、うん、まあなんかある程度気づいてはいたけど、うん、なんか会話でそういう話をちゃんと他人とその話をしたことがなくて、
うん、
で、弟と、いや3年とか4年の時はトラップを作って、
はいはいはい、
ここにプレゼント置いてくださいとか書いてて、
はいはいはい、
そこに置くと鈴が鳴るみたいなトラップとか。夜、それで起きれるみたいなことをやってたわけですよ。
うん、
で、まあ、なんかで話で聞いたんですよね。なんか、誰かと話したかなんかね。
ああ。
まあ、やっぱそう、なんか、ぐらいな。ね。
そうか。僕ね、はっきりと覚えてるよ。
なんて。
僕はね、小学校4年生の時に、うん、当時ね、あの、近所に、その、僕よりも2個上の、小川のノブくんっていう お兄ちゃんがいて、まあ、その子、一緒にいつも遊んでもらってたんだけど、それまで俺
は
もう完璧信じてたのよ。何の疑いの余地もなく。
うん、
で、そのクリスマスが近づいた時に、ノブくんが、お、そりゃさ、あの、サンタってさ、あれ親がやってんだぜって、いきなり言って、
うわ、
で、その時に僕は、え、嘘マジでってなって、うん、で、そっからもう、家走って帰って、母親に、え、サンタってお父さんお母さんがやってんのって言ったら、そうよって、うちのお母さんが。今まで知らなかったのみたいなノリで言ってきて。そう、でもそれの時に、ものすごい衝撃が、自分の中で衝撃だったんだなって思うのが、そのね、ノブくんに、そのサンタって親がやってんだよって言われてから、母親に、サンタって本当に、お父さんお母さんがやってんのって聞く間の道の記憶がないの。
なるほどね。
そう。だからもうよっぽどね、なんかね、取り乱したっていうかなんか、 パニックになったんだろうねって思うわ。
そう、知らなかったのっていうのもあるけど、そのさっきの投書とかで言えばさ、うん、知ってて隠してる子供っているんじゃないの、親に対して。
できた、なんつうのかな、うん、遠慮っていうか、なんつう
か、俺たち親と全く俺はサンタさんの話をしたことがないし、
うん、
本当のサンタがどうのこうのっていう話は、う
ん、でもそのさっきのさ、サイモンとガーファンクルのね、うん、CD っていうのは別にこれが欲しいって星くんがちゃんと言ったわけではないんだよね。うん、ああ、でもそれはなんかあれ、生きたね、本当に。
生きる、
ね。うちの家族は、なんか、そのクリスマスの12月の頭ぐらいにさ、プレゼント買いに行くのよ。
え？
プレゼント買いに行くの。
サンタさんとは関係なくて、ああ、みんなで買いに行く。
じゃなくて、今からおもちゃ屋に行くって言って、おもちゃ屋行って、プレゼント買ってもらうの。そう。で、そのプレゼント買ってもらったんだけど、その時に渡されなくて、うん、で、12月24日の朝になったら枕元に置いてあんの。
ね、それは。
そう、だから全然隠す気ねえの、うちの親。
あ、なるほどね。
だったのよ。まあ、だから、なんでする前知らなかったのみたいな、そういう反応があるんだと思うんだけど。
本当ですよ。なんで知らなかったんですか。
いや、なんか意味があんまよくわかんなかったんだけど、うん、なんかうちの親の言い分を家からしたら、うん、まずそのプレゼント買うと、でそのプレゼントをサンタさんに渡すんだと、そしたら24日にサンタさんがそのプレゼント持ってきてくれるみたいな、なんか
色だけ塗り替えて、
そうそうそう二度手間みたいなさ、今よくわかんないんだよ。
よくわかんないね。
そういうことやってましたよ。
へ、
うちの親はね、
おうちの兄弟ではね、そのね、矢探しみたいなことした。
矢探し？
なんだろう、そのサンタさんだか母親だったら、うちのどっかにそのプレゼントがあるんだろうと。
ああ、なるほどね。はいはいはいはいはい、はい。
でも、至るところかき回してね。
うん。
うん、とかもやってましたよ。
ああ。
そんなありましたね。まあ、そんなところですかね。
そんなところかね。
うん、っていうか結構、あれですけど、なんか、お久しぶりですっていうのは、
ね。本当ね。そうですよ。でも、あんまり久しぶりだったからさ、ドア頭の自己紹介どんな風に言ったらいいのか忘れちゃっててさ、それでまあ噛んじゃったんだけど。
でも本当に久しぶりですよ。3ヶ月4日ぶり。
そうですね。
ぐらいですね。15日。9月の15日がラスト。
うん。
開きましたね。
開いたね。
すいません。いろいろ。てか多分ほとんども俺のせいで。っていうのも、まずパソコンが壊れていた。
うん。
iPod が壊れた。
うん。
卒論だった。
うん。
まあその3つですよね。
そうか、
大きくは。あと演劇とかね、学祭とかで自分で劇やったりとかしてましたし、
やってたね、
うん、
そうですよね。でもその僕らが全然更新してない間にもリスナー数は着々と増え
今は113
ね、
うん、数で言えばですけどね、
偉いもんだね、うん、
まあね、うん、
まあ、でもこれからは、
そう、本当ですよ。卒論がやっと昨日書き上がりました。
おめでとうございます、
うん、ありがとうございます。もう終わってしまえばっていう感じですけどね、うん、だからまあこれからやりたいこといっぱいあるんで、
うん、
も
う
ガンガンやっていきますよ。
やっていきましょう、
やっていきましょう、
うん、うん、
タカさんもね、
やっていきます、
やっていきますよね、
うん、やっていきます
ちょっと変な確認みたいになったけどちょっと無理やりイエスってこの場で言わせたみたいな感じだった。そんなことは全くない。
現地は取ったぞみたいなね、
そんなことは全くない、
うん、
じゃあその間に一応来てたお手紙について。
おお、はいはいはい、
そうですね、もう結構前ですよ。まず9月18日にいただいてるお手紙ですラジオネームテレビ電話さんからのお手紙です。
はい、
気まぐれフットワーク欠かさず聞いています。トークテーマ、テレビ電話は家庭にも普及するかということで、うん、テーマね、それを挙げてくださってます。企業ではテレビ会議が普及し、直接出向かなくても図面や書類を広げて会議や打ち合わせが可能、うん、出張費が不要で経費節減になります。家庭ではテレビ電話を使ったらその都度清掃して電話に出なければ不便ならず不便、
う
ん、何か良いアイデアがあれば普及すると思うのですが、
うーん、
あー、テレビ電話使ったことあります？
あ、一応なんか携帯最近買い替えて、うん、ちゃんとテレビ電話の
機能がついてる、
機能はついてるけど使ったことはないね、
う
ん、どれぐらいすんの今
っていうのは、
あの
テレビ電話
自体の通話料、
あ、通話料、
うん、
テレビ電話だと分かんないです ね全然。
まあでも結構高いは高いんだよ ねまだね、
だってね、それは映像を送るわけだから、
うん、
うん、
どうかな。でもさ、今インターネットでさ、
うん、
なんか
ありますね。
あるよね。
インターネットのあれ、あそこら辺から来る人ですよね、むしろね。
うん、あっちが安いんでしょ、だって全然。
どう考えても安いと思う、ね、テレビ電話。テレビ電話、実際、なんか、テレビ電話だとそういう機能がついてるテレビ電話っていうか、あれを買わなきゃいけないじゃないですか。大体もうみんな携帯になってるから、
うん、
その、家に置く形のものを って売れないでしょ。
もうね。
うん。
わざわざ。
普通にだって若い人全然持ってないじゃない。
家でもね。
家で、うん。うん、だから多分
普及しません。
普及しません、ね。ネットの方ですよね。ネットの方から、まあテレビ電話と同じような機能。っていうか、まあ、テレビ電話ですよね。ただパソコンを使ってるだけで。まあ、
うん、そうだね、うん。うん。
じゃあ普及はしますよ。じゃあ。
まあテレビ電話は普及はしないけど。
うん。テレビ電話、電話機能ことですね、
うん。
うん。同じようなことは普及するんじゃないですか。うん、良いアイディア。その清掃して電話で出なければならず不便っていうところに対して何か良いアイディアがあればってことじゃないですか。
清掃、どうなのかな。
清掃でも、それは会議とかの時か。
うん。
それはそうですよね。でもこの人が言っているように、その、会議や打ち合わせが可能でしょうね。その直接出向かなくてもいいっていう、うん。その出張費が不要で経費節減になるぐらいだったら別に、なんかスーツ着るぐらいの手間は全然いいじゃないですか。
でもなんかさ、その、あの、よくさ、旅行、なんつうの、あの、観光地とか行った時にさ、なんか顔のところだけ入れて、
なるほどね。
みたいなのあるじゃんか。
あれと同じような
ことやればいい。そうそう、みたいな感じでさ、うん、できないのかな。
したらテレビ電話を最初から、うん、最初から顔の部分だけ映すようにすればいいんじゃないですか。うん、
あ、はいはいはい。
別に体全体映さないで、その顔の部分の輪郭部分ぐらいだけ。
はいはいはい。もしかしたらこう、清掃した静止画を、こう、あらかじめ撮っておくみたいな。
じゃあもう何でも書けない。待ち受け画面と一緒ってことでしょ。
ね、いらないね。
いらないね。そうなるわ、あれね。まあ、まあ、早い。
そう、むしろあの、電波少年みたいな感じでさ、うん、あの顔、
顔だけ、顔だけ動かすのね。
うん、下 CG で。うん、
あ、まあ、清掃して電話に出なければならずっていうところか、うん、だから電話かかってきた時に、
うん、
そういう格好じゃないと電話取れないっていうようなことが、うん、じゃあやっぱりそれですな、
うん、でもあとなんかこうさ、アイドルとかはさ、あれだよね、 なんかその知らない番号からかかってきた時出にくいよね、うん、テレビ電話とかだと。
ああれってテレビ電話って完全にテレビ電話なのじゃなくて、電話が先かかってきて映像もつけられる的なもの？
どうなん、ちょっとわかんないけど、ね、詳しくは。
わかんないや。うん。まあ、テレビ電話機は普及しませんな。
うん。うん。じゃ次。
次は、こんなあっさりいきます。あっさりして。はい、ラジオネーム、スポーツ大好きさん、この方10月7日ですね。
はい。
気まぐれフットワークの配信待ち遠しいです。すいません、待ち遠しいって言われてからね、2ヶ月ぐらい経ってますけどね。ところで、弟さん2人、秋田国体出場おめでとうございます。ありがとうございます。うん、と二人出たんですよ、ワクテ国体ね。はい。ぜひ、今度気まぐれフットワークで報告会、かっこ縮小会のトーク期待してます。国体出場だけで羨ましいな。今後のご活躍期待してます。ということです。うん、はい。うちの弟は、らは、っていうか、栃木県は一回戦負けでしたね。だから。だから、うん、もう、弟とかも硬くて、結構へこんでました、二人は。
うん、
でも、まあ、国体にね、出てまた、これからも点数つけるらしいので、まだ頑張ってくれると思います。応援ありがとうございます。
はい。もっとあっさりしてんじゃん。
そんな、まあ、報告会っていうか、まあ、報告、
ね。本人じゃないしね、俺はね。
そう、どんなこと、いや、でもね、やっぱりね、すごいなと思ったのは、
うん、
例えば、高田さんだったらお笑いだったり、
はいはい、
僕だったら音楽っていうのにかけてきたものを、はい、まあ、彼らはテニスにかけてきて、う
ん、はい、
で、そういう人らが集まってる、まあ、国体なんかは大会じゃないですか、うん、やっぱ俺ものすごい感化されるものありますね、うん、みんな本当にうまいし、当たり前だけどさ、うん、それがさ、
中に一人ぐらいいいんじゃない、下手なやつ
あとね、面白かったのが、その18歳以上は高校生じゃないっていう、
はいはいはいはい、
もうそれより上っていうことなんですけど、うん、その職業とか書いてあるんですよ。大体どこの会社の
勤めてるとかが、ね、国体って言ってもあれだもんね、高校生だけじゃないもんね、うん、一般の部もあるもんね、
そう、下のと上ので、うん、その俺が見に行った時はもう一般の、
うん、はいはい、
でみんなさ、その職業とか書いてあって、学生だったら大学生、
うん、
どこ大学って、うん、弟だったら両党っていう、上の弟は順天堂大学って書いてあるんですよ、うん、下の弟は留年じゃない、浪人してて、
うん、
今浪人してるんですけど、職業のところ無職って書いてあるあと一人ぐらい無職がね、全部ね、そのパンフレットの中探したらね、いますけどね無職って
すごいねもうなんかそれ、事情知らない人見たら、もう少しストイックな人みたいなね、感じだよね。
ストイックか、その逆よね、もう道楽息子でテニスばっかしてるっていう、どっちかにしか見えないみたいなね、うん、 そんなありましたけどね。
なるほどな、
うん、まあそうですよ、感化されてきましたよ、いろいろ。
うん、
まあ秋田遠かったですけどね、もう初めて、うん、まあ家族でみんなで車でね、
うん、
行ったわけですよ。あそこまで、あそこまでっつってもなんかわかんないけど、栃木からだからまあ半日ぐらいかけてずっと車の中で。
そんなかかる？
かかりますね。うん、そんなんでした。はい。はい。はい。そんなオチはないです、これ。
お便りは以上
です。お便りは以上です。
以上ですか。
はい、またお便りをください。皆さんも、他の人もください。
他の人もってどういうこと？
他の人にもなんか、いろんな人に言ってもらいたいなと思って。
そうですね。はい、これちなみに2通とも僕の父親からでした。
言っちゃった。高田さんのお父さんありがとうございます。
本当にね。
うん。
はい。
ラジオネームが最近面白いなと思って、そのテーマに関わる、内容に関わるラジオネームになってきてるっていう、昔と違って、はい、そんな感じですね。
はいはい。
はい。
そんなもんで、
あれですね、その間、何をしてたかみたいな。
うん、ああ、そうだね。
ちょっと3ヶ月は空きすぎですもんね。
ね。
うん。うん、高田さんは何してたんですか？
僕も基本、学校行って、で授業を受けてみたいな、
はい、
うん、感じの毎日でしたけどね。
手帳開いて何があったか見てます。
うん、なんだろうな、まあ、印象深いところで言えばさ、
はい、
あの中田カウス、
あはは、
あのカウスボタンのね、中田カウス師匠の特別講義っていう授業があって、まああの50人ぐらい人がいて、そこでまあ中田カウスさんが1時間まあその自分の芸人人生みたいなものをこうとうとうと語るんだけど、その後一応なんか選ばれた何組かだけ中田カウスさんがマンツーマンでネタを見てくれるみたいなのがあって、一応僕ら M1 回戦通ったから、う
ん、
まあ
そのネタ見てもらえたんですか？
ネタ見てもらったのよ。
マンツーマンじゃないですよね、3人ですもんね。
3人
小負け。
まあ、そうそう、ネタ見てもらってね、はい、そうそうそう。まあでも基本的になんかあんまりこう否定をしない人でね。
そう、なんか一応そんな感じしますよね。
一応なんかね、なんか悩みとか質問とかそういうことあれば受け付けますみたいな感じだったの。そう、それで一応なんだこう、今こう自分のキャラがなかなか見つからなくて悩んでるんですけど、って質問したら、うん。
悩んでるんですね。
まあ悩んだらいいんじゃないかな。もう基本全部そのラインだね。うん、それがね、今後糧になると思うよ。基本全肯定なの。そう。
ああ、そうっぽいね。人柄出てんな。
そうそう。いやでもなんかすごい貴重な体験でね。だっても中田カウスさんなんつったらもう、
まあ、まあでもね、毎年ね。
震災で、まあ今年は出ませんけど。
あ、出ないんだ。
うん、まあちょっと事情があって。
知ってるみたいな感じ。知ってるみたいな感じですか。内部事情。
そうそう。そんでなんだっけ。まあもう本当もうね。もう頂点ぐらいの人でしょ、多分今日本の漫才界じゃ、
はいはい、
まあ、そんな人に直接ネタを見てもらうみたいなねこととかもあって、
M1 の報告は、
うん、ああそうかそうかそうかそうかそうか、そうですよ、2回一応1回戦合格した突破したっていうところはやって、
ね、
そう、はい、でね、11月の3日、まあ、もう1ヶ月以上前ですけどね、
はい、
M12 回戦出まして、
はい、
まあ、結果は残念ながら2回戦敗退ということでね、
はい、まあ、2回戦行った時はすごいですよね、うん、そう、
まあでもね正直ねめちゃめちゃ緊張だ、あのね緊張してるな、その待ってる間ね、はい、別に自分は緊張してるっていう意識はなかったのよ、うん、うん、ところがね、最初出て行って、僕は第一声ね、どうもワクワク村でーすって言うんだけど、そこ噛んじゃってさ。
わー。
そう、だから、まあ、緊張してたんだろうね、やっぱり。うん。
大舞台、どれくらい人数いるとこでした？
お客さん、
はい、
お客さんでも200とか、300とか、そんぐらいかな。なんだ、ラフォーレ原宿でやったんだけど。
はい、
そう。でもね、なんか、待ってる間、結構、その先輩芸人さんとか、まあ、テレビとかで見たことある人とかもちょこちょこいたりとかして。うん。まあまあなんかそれはそれでそれもまあ貴重な、
はい、
うん、経験でしたね。
まあそろそろねあれが M1 の、
そうですね、
最終決戦があるけど、
うん、
その日と同じ日に高田さんは違うライブだそうで、
そうなんですよ。NSC 主催のねアップアップっていう、
あれ告知もしといたらいいんじゃないですか。
そう、今しちゃっていい、
はい、
じゃあ、そうですね、来たる12月23日に、
はい、
渋谷の公園通りにありますシアター D というライブハウスで、アップアップというえー、
なんだ。
NSC って僕が言ってる吉本のお笑いの養成所の、主催のライブがあります。一応昼より2回公演で、昼の公演が15時、午後3時から。で、夜の公演が午後7時からになります。はい。で、まあ、詳しくは、じゃあ、ホームページの方に、はい。
チケットの取り方とかですか？
書いておきますので、はい、まあ、もし興味がある方は。
はい。アップアップって、今回何回目です
か？何回目かな？ 6、7回目とか、そんぐらいかな。
僕ら、高田さんは4回目に、一回友達と行ったんですけど、面白いですよ。その、高田さんたちもですけど、なんかその、なんだろう、2分ネタですっけ？
そうだね。
うん、っていう短いネタを、まあ、どんどん次の人が出てきて、見せてくれて、19とか20ぐらいネタが見られて、1200円
です。1200円。
本当に、それぐらいで見られるんで、それに、ね、そう、吉本の学校ですからね、これからなんか世に出る人もその中にいるかもしれないし、まあ、クオリティで言えば全然、そのテレビに出てる人、そんなに差が僕にとっては感じられないみたいな感じです。ぜひ、僕はちょっと23日、僕も自分でライブがあって行けないんですけど、
その告知も出しちゃったんじゃない？
でも23はもうチケットがソールドアウトなので、はい、なので、まあ、知りませんけど、はい。
なるほど。
まあ僕も、また会ったら見に行きたいとぜひ思ってるので、
はいはい、ぜひぜひ。
その時はホームページでも告知して、
はいはい、
高田さんを見に行こうツアーを気まぐれフットワークで開催するとかしましょうよ。
それはありがたい話だね、でもね。うん、一応チケットノルマとかもちょこちょこあるんで、
うん、そんな感じでしたか。
星君の方は
僕の方はやったことで言えばいろいろあるけど、ちょっと一つ一つ細かに語ると相当な量になることだと思うので、
うん、
まあそれぞれのことはまあ演劇だったら演劇ね、吉田君とかね、拓、うん、ちゃんとかともね、話したいこともあるので、うん、またその大まかなことは言うとして、まあやったことだけを順に上げていくと、前は9月の半ばですよね、
うん、
まずあれだ、むしゃぶり隊という吉田君が作演をしている劇に出て、はいはいはい、で9月末でしょあれが。で、11月の頭に、
文化祭で。
文化祭が、うん、それで、なんか自分で初めて、まあ、ちっちゃい劇みたいな、コントみたいなのを書いたんですけど、
うん、
それのさ、台本を書いて練習をして、うん、11月の頭、
うん。
で、そこから終わったら卒論に向けて、頑張ってきて、卒論を。これで書き終えたと。まあ卒論とか普通は1年半とかかけてやるもんじゃないですか。
まあそうね。
それを僕はもうずっとやってこなかったんで、まあね、そこの部分2ヶ月ぐらいで集中して書いたので、やっぱ時間かかってしまってどうしても他のことはあんまりやれなかったんですよね。授業、バイト、卒論。まああとはライブはずっと続けて、何かやりながらも大体やってたんで。まあそんな感じですね。でもそのいろんな世界に飛び込んでじゃないけど、なんかいろんなもの見られた気がしますよね。まあなんかその、まあさっきも言ったような弟の話とかもそうなんですけど、まあ自分が何かにかけてたものを同じだけ何かにかけてるわけ、その人の。で、そういうところに、まあ飛び込んでいくわけだから、まあなんかあんまり下手なことやれないし、自分なりに考えて、まあね、なんとかやんなきゃいけないなと。自分、同じようなことはできなくても、自分なりにできることを、みたいなことをいろいろ考えたりしました。で、なんか他の場所とか見てくると、なんか自分の、そのやってる表現活動みたいなことが、どんなシステムでやられてるとか、その、発表の場だったり、そういう、なんだ、受け入れられ方だったり、そういうものについてもいろいろ考えましたね。で、まあそのこととかも、なんか、まだまとめられてないんで、まあブログなりなんかでは、今後話していきたいと思います。はい。
なるほど。
そんな感じです。ちょっと硬くな
った。出し惜しみということで。
はい。
じゃあ、オープニング。
はこんな、オープニングトークはこんな感じで、
う
ん。
はいはい。
はい。では、曲ですね。はい。久々でこれも。ですね。今日は、モーリスという、この間って言ってももう、夏か。8月ぐらいに対バンさせてもらった、バンドの曲を流してもらいます。すごいかっこいい女のボーカルの人がいるバンドです。次のライブが12月27日木曜日秋葉原クラブグッドマンで行われますので、よろしければ足を運んでみてください。では聴いてください。モーリスでミセスパニック。 はい、これ新コーナーです。なんて言ったか分かんないと思いますけど新コーナーです。このコーナーは高田さんの声を応援していこうというコーナーです。
いやー
いやー、まさかまさかこんなコーナーができるなんて思いもしなかった。本当に
本当ね。
うん、っていうかコーナー名なんですかこれは。
コーナー、これ言っていいの？
言わないの？
どうしようかまあいっか。晴れのち曇りで恋は気まぐれ
って。で、なんて歌ってましたっけ？
ハプネッツのティク。一応、ボサノバ調でさ。
何語絶対恋は気まぐれとか言ってないもんね。
ハプネッツのティク、クルモス、ディプステで、カップピプス、パピプ、パピププで。
なんかブルブルブル、ハンチルガルトルブルみたいなノリがあるね。
そうそうそう。
全部つい出てくみたいな。ハプネッツのティク。意味わかんねえな。そんなコーナーですけども。
はいはい、
まあ、これは高田さんがね、
うん、
恋をしたと。
恋をしたって、
してないの
っていうか、なんだろうね。じゃあ、俺恋したいのよ。
その恋を、
そうそう。
応援して、なんかあったら、それをさ、なんかみんなで、こういう時にはこうしたらいいよとか。
恋のアドバイスだったりとか、なんだろう、その、なんだ、恋の名言、格言、うん、だったりとか、
うん、
なんだろうな、恋の名曲だったりとかさ、そういうのもこういろんな紹介してほしいわけよ。
なるほど。
そう。恋の子なんつうのかな、知識をさ、
うん、吸収しときたいわけ
よ。蓄えていきたいわけよ。うん、来るべき。
来るべき。
大恋愛に向けて。
クリスマスとかじゃないんだ。もうクリスマスも近いですからね、街中は、もう、そのね、クリスマスのね、ラブラブムードに包まれておりますよ。
つかね、じゃあ俺はね、
うん、
この間ね、やっぱこう、恋ってすごいなって思った、恋っていうかなんだろうな。
それ9月の、あれの最後に言ってました。
うん、本当に。はい、でこの間ね、あ、そっか、これももう言ってないかもしれないけど、僕今自転車便のバイトしてるんですよ、メッセンジャーの。
はい、
うん、あの、まあ、メッセンジャーってわかりますかね、あの、自転車に乗って、会社から会社に、その、書類だったりとか、そういう荷物を届けるっていうバイトをして、本当1日100キロとか、自転車、
こう、
都内を、
すごいすごい。
こう、こぎ回ってんだけど、
あーやりてえやりてえわーすげえやりてえわ、はい、
まあね、そう、この間ね、そのバイトしてたら、その日ね、結構、体がだるくてさ、朝から。だけど、まあ、バイトだからしょうがなく自転車こいてて、結構だるいなって思いながらずっと自転車こいてたのよ。うん、で、まあ、荷物届けなきゃいけないんだけど、一橋大学の、九段下に一橋大学の大学院の研究所みたいなところがあるのよ。
はい、
まあ、その荷物を、まあ、届けなきゃいけないことになって、で、一応その九段下の方まで行ったんだけど、全然そこの場所が見つかんなくて、どうしようかなって思ってたら、その、九段下のその近くにさ、共立女子大っていう、まあ女子大、多分幼稚園からこうエスカレーター式で行ってるような、まあお嬢様学校みたいなところがあってね。で、そこの、なんか女子大生だったら、まあ、その自分の近くのさ、大学だから、知ってんじゃねえかなと思って。で、その近くに、その女子大生っぽいのがいたから、すいません、つって、この一橋大学の大学院の研究所ってどこにあるか知りませんかって聞いたのよ。したら、まあその子が、ちょっとわかんないですねって言って、まあ普通だったら、あ、そうですか、じゃあわかりましたって言って、それでもう終わりじゃんか。うん、だけど、なんかその子が、なんか、なんだろうな、よくわかんないんだけど、あ、ちょっと私わかんないんですけど、私の友達だったらわかるかもしれないですね、みたいなことを言って、なんか友達どんどん集め始めて、結果的に8人くらいになったのよ、なんか。そう、ほんで、なんかこちらの方が、一橋大学でしたっけはい。そこになんか行きたいらしいんで、誰かわかる人いますかねって言って、ああ、ちょっと私もわかんない、私もわかんないってなって、あ、じゃあちょっと私、じゃあ携帯で調べてみますって言って。
わざわざ。
そう、いろいろ検索し始めて。いや、俺正直さ、その、早く荷物届けなきゃいけないから、急いでるっちゃ急いでたんだけど、ちょっとおもろいからさ、俺最後まで付き合ってやろうと思って、ま
あ、付き合ってやろうって、探してもらってんのに。
付き合ってやろうと思ってね。まあ、ずっと見てたのよ。
はい、はい。
そしたら一応携帯で調べて、あーでもなんか出ませんね、みたいな感じになって、そしたら一人の子が、あ、もしかしたら、あそこのことなんじゃないみたいなことを言い出して、え、どこですかって言ったら、なんか、ほら、あそこに、なんか赤いこう、ランプが点滅する場所あるじゃないですか。多分あそこだったと思うんですよ、って言って、あ、そうですか。じゃあ俺的にはさ、あ、じゃあわかりました。じゃあ行ってきますって言って自転車で行こうと思ったら、その、あと女の子の一人が、あ、じゃあ私たちついていきますよって言って、その場所まで。
お二人じゃないのね。
どこでしたよね。結構遠いぜ、みたいなね、こと思いながら、まあまあでも、あ、じゃあせっかくなんでって言って、そのまま自転車、まあ、引きながらさ、歩いて一緒に行って、さ、結局違ったのよ、その場所が。なんで違うじゃねえかよってなって。そしたら、じゃあ、すぐそこに、共立女子の高等部があるんで、はいはい、うん、そこの主演さんだったら、もしかしたら分かるかもしれないんで、今から一緒に来て聞きに行きましょう、みたいなことを言われて、ああ、分かりましたって言って、そのまま歩いて、その
主演さんのところ。どんだけ人がいいんだ
な。やっぱさ、多分さ、その、もうお嬢様学校みたいなところだからさ、世間触れしないっていうかさ、
なるほどね、
ちょっとなんか、
うん。うん、ああ、やっぱそういうところずれてる感じがするんだ。
おっとりしてるんですか、ちょっとずれてる感じなのよ、本当に。おいで、まあ、そちらさんのところまで行って、まあ、その学校のね、中入って、すいません、こちらの場所、ちょっと今、どこだか知りたいんですけど、って言ったら、主演さんが、ここ男子入っちゃダメなんで、って言って。
言えよ、みたいな。
で、外連れ出されてさ、ここまっすぐ行ったら、そのすぐ左の角ありますよね、そこ曲がったら警察ありますんで、そこで道聞いてくださいって言われてさ。
僕らに。大くらりさせられ
る。そうそうそう。結局なんか、まあそんな感じで、まあ結局、まあまあそういう触れ合いがあったのよ。うん、でも不思議なもんでさ、俺その日、ほんと朝から体だるくてペダル重かったんだけど、そのことがあってからペダルがやたら軽くなってさ、
うん。
うん、だからやっぱなんかね、そのペダルの、自転車のペダルの重さってさ、その今の自分のバイオリズムっていうか、そういうものを端的に表すと思うわけよ。うん。いやだからさ、まあそれ別に、その子たちに恋したわけではないけど、でもそういうさ、女の子との触れ合いみたいなことで。
それぐらいでいいの？
うん。
それぐらいでいいんだ。
そんでこうも軽くなるかと思って。いや、それでさ、俺前の放送で言ったかもしれないけど、俺夢があってさ、自転車で女の子二人乗りしたいっていうのがあって、
言ってた。
どんだけペダル軽いんだろうなと、二人乗りした時は。
二人やってんのに半分に乗ってる
みた
いな。半分にね。
なんじゃねえかなとか思って、そう、だからやっぱ恋って素晴らしいなって思ったわけよ、その時に。
うん。